皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉を通して、神様に近づいていきたいと思います。本日の聖書箇所を簡単にまとめさせていただきます。ここではシドンに対する神の裁きが告げられています。主はシドンに対して、敵対され、また裁きを下すこと、そしてまた一方イスラエルに対しては、彼らを回復する、そして彼らを集めて安らかに住まわせるということを約束されています。この聖書箇所から神様のご性質や、また神様が何を教えておられるのかをご一緒に見ていきましょう。
エゼキエル書28章20節から26節。いえ、主なる神はこう言われる。シドンよ、見よ、私はあなたの敵となる。私はあなたのうちで栄を表す。私がシドンのうちに裁きを行い、そのうちに私の聖なることを表すとき、彼らは私が主であることを知る。私は疫病をこれに送り、その巷に流血を送る。その四方からこれに望む剣によって殺される者がその中に倒れるとき、彼らは私が主であることを知る。イスラエルの家にはもはや刺す茨はなく、これを癒しめたその周囲の人々のうちには苦しめる棘もなくなる。こうして彼らは私が主であることを知るようになる。主なる神はこう言われる。私がイスラエルの家の者をその散らされた諸々の民の中から集め、諸々の国民の目の前で彼らに私の聖なることを表すとき、彼らは私が我がしもべヤコブに与えた地に住むようになる。彼らはそこに安らかに住み、家を建て、またブドウ畑を作る。かつて彼らを癒しめたすべての隣人たちに対して私が裁きを行うとき、彼らは安らかに住む。こうして彼らは私が彼らの神主であることを知る。
まず最初に、22節から24節、そして26節を通して神様はどのようなお方であるかを見ていきたいと思います。ここでは繰り返し、彼らは私が主であることを知るというフレーズが繰り返し繰り返し語られています。計4回、この短い聖書箇所であるにもかかわらず、4回にわたってこのことが語られているんですね。神様はここから裁きを通してご自身を知らせられるお方であるということがわかります。シドン、ここではシドンに対する裁きが告げられていますけれども、シドンはどういう国だったかというと、イゼベルの故郷でした。つまり、偶像礼拝が盛んで、さらにイスラエルに偶像礼拝を持ち込み、イスラエルをこう霊的に内側から崩した、そのような国でした。この国に対して神様は裁きを下すと言われました。そしてそれを通して神様の目的があったわけですね。それはイスラエルに対して、またこのシドンに対しても、外国の地であるシドンに対しても、神様が神様ご自身であることを知らせる、そのような目的がありました。裁きというと、もう完全に私たちが見捨てられるのではないか、捨てられるのではないか、そのように考えてしまうことが多いかもしれません。しかし、神様の裁きの目的というものがありますね。それは、私たちを捨てるということではなくって、私たちにご自身のことを知らせたいと思っておられる。その目的のために裁きをされます。私たちは神様に対して、こうひどい、こんな大変なことになるなんてと思うでしょうか。しかし、実は、こう、 神様はいきなりこのようなことをされたわけではありませんでした。何度も何度も繰り返し、裁くよということを、ここでもですね、実際にこの裁きが起こる前に、このことを語っておられるわけですね。それは、この裁きが実際に起こる前に、神様のことを、この言葉を聞いて、信じればいいわけですね。悔い改めればいいわけです。神様のところに戻れば、この裁きを思いとどまられますし、またその裁きを、こう、体験することがなくて、本当は済みますよね。ですから、この裁きが実際に起こったということは、そういう目に遭わなければ、神様を知ることができない。そのぐらい、民が頑なだったということができるのではないかと思います。私の母もクリスチャンなんですけれども、ものすごい、こう、劇的な体験をして、救われた人なんですね。そして、私は子供の頃、そういう、こう、母の証を聞いていたので、羨ましかったんです。そんなに、こう、神様が本当におられるっていうことを体験して信じることができるなんていいな、素晴らしいなと思ったんですね。そして母にそういうふうに言いました。あ、そんなふうに体験できるなんてすごいいいよね、羨ましいなって言ったら、母はですね、こう、私に逆にこう言ったんですね。あなたがそんな風に、こう、神様のことを体験しないのは、あなたが、こう、素直に、この、そんなに、こう、ガツンとやられる前に、悔い改めてるからなんじゃないのかな。だから、むしろ、私はあなたの方が羨ましいよっていう風に言われたことがあるんですね。まあ、そういう解釈もあるんだと、その時は思ったんですけれども、もちろん、こう、そうじゃない時もありますよね。いろんなパターンがありますけれども、神様を早めに信じて、神様の裁きが本当に起こる前に信じることができたら、それが一番いいんじゃないかなと思います。しかし、実際に裁きが行われたとしても、それは神様が私たちを捨てられたということではなくって、それを通して私が主であることを知らせようとしているという神様の御心を、知りたいと思います。また、2番目に神様はどのようなお方でしょうか。神様は22節、そして25節を通して私が聖であることを示すというふうに言われています。神様は私たちにご自分が聖であるということを示されるお方です。この聖なるお方であることを示すというのはですね、22節のお前のうちで私の栄光を表すという意味にとても近いんじゃないかなと思います。主が主であること、主が人の判断や人の影響や人の考えやそういったものに左右されるお方ではなくて、主は主であって、主のご計画、また主のこう判断基準、そういったものを少しも揺れ動かすことがない、絶対的なお方である、神以外の何者でもない、そういう絶対的なこの価値基準を持ったお方であるということを、はっきりと示される、そういう意味ですね。ですから、シドンに対しても聖であることを示し、シドンが間違った偶像礼拝をしていて、こう、本当にこう、ひどい偶像礼拝、この神様が私たちを救ってくださるんだと思って、本当に人を生贄にしてしまったり、そういったことをする中で、そうではない、私こそが神であるということを示しましたし、また、本当にその偶像に、こう頼ってしまった、またその偶像を中に入れてしまったイスラエルに対しても同じように裁きをして、それを通して私だけが聖である、私だけが唯一聖なものなんだということを回復させる、そういう目的がありました。ご自身がご自身の名とまた栄光を 守られたということです。よくわかりやすいのは、警察とかそういったものじゃないかなと思うんですよね。警察、悪い国になると、警察が堕落してしまって、正しく、悪い人を逮捕したりするのではなくて、悪い人からも賄賂をもらったりして、警察が、警察として機能しなくなるという出来事が起こりますね。そういった国がありますけれども、本当に、正しい警察としての立場を回復すると、悪いものをきちんと捕まえて、逮捕して、正義をきちんと行いますよね。そのように、神様が、神様の、としての権威が、落ちている、地に落ちてしまっている、人間の間でうやむやになっている、そういった時に、神様は、神様の権威をご自身が回復されるお方である、ということが、わかります。そして、では、私たちは、ここからどのようにすればよいでしょうか。25節から26節は、回復の約束が書かれています。そして、24節を見ると、イスラエルの家から、この棘が取り除かれることが書かれていますね。シドンの裁きは、つまり、彼らを侮った、また、彼らを攻め、滅ぼそうとする霊的な戦いや実際的な戦い、そういったものを完全に取り除いた、そのような状態であることがわかります。このイスラエルの民が神の基準に立ち返る、その時に神の回復が望んで、またここが神の国になる、そのような回復の約束です。バラバラに、この彼らの罪ゆえに、彼らはバラバラに散らされましたけれども、彼らはもう一度回復されるということ。そして、彼らが安らかに住む、そのこと自体が、本当にイスラエルにとっても、また周りの国々にとっても、神様が本当に聖であるお方であり、また正しいお方であるということを、知らせることになるということが約束されています。今も本当にこの世の中の基準が、また私たちの周りの基準が本当に揺らがされている、そういう時代だと思いますけれども、私たちは神様が神様であるということを自分の中で回復させる必要があります。世の中の偶像であったり、また、目に見える、頼りたくなる、そういう他の立派な国だったり、立派な人だったり、何か目に見える自分の能力だったり、そういったものに、神様よりも価値を置いたり、また、あらゆる秩序が崩れてしまったり、そういったことが起こると思いますけれども、その中で私たちは神様だけが聖である、ということを認めなければなりませんね。そして、主が主であることを知る必要があります。それは何か大変な目に遭った時に、やっと帰ってくるのではなくって、早めに帰ることができますね。そして、私たちが神様の基準の中に、神様の愛の中に戻るときに、私たちは、私たちの霊性、霊を、また私たちの環境が、あらゆる面で回復される、そのことを見ることができるのではないでしょうか。それは、本当にこの目に見えることが変わらん、ところが変わらなくても、自分自身の心が、まず、主の平和で満たされ、あらゆる面で回復が起こってくる。そして、それが周りにも、流されていくのではないかと思います。私たちの心に、まず、主が本当に主として来られて、王座に就かれることを歓迎したいと思います。そして、自分の中にある、あらゆるこの霊的な攻撃、霊的な誘惑、特にこの偶像となるものを取り除くことをしていきたいと思います。その時に、彼らは、安らかに住むということが約束されていますね。そして私たちが 神様との関係を回復するときに、私たちは本当に神様にあって、素晴らしい日々を歩むことができるようになります。この祝福をいただいて、歩んでいくものになりましょう。皆様の日々の歩みが、日々、主を聖なるものとして歩んでいく日々となりますように、心からお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。